今晩恵みをいただく御言葉は出エジプト記の3章7節から4章の9節までです。出エジプト記3章7節から4章の9節まで。それでは初めに出エジプト記3章7節から12節までを宣言いたします。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。アーメン。ではお祈りいたします。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そしてこの天聖一堂の神であられる主、あなたを褒めたたえ賛美いたします。今我らは御前に進み出ました。我らはこの世の中の諸々の汚れをまとやりつかせた靴を脱いで今霊的に御前に進み出ます。どうか今我らにあなたがお言葉を お語りくださいますように、どうか取り継ぐしもべの唇を清めてくださいますように、一人一人耳を清めて今我らともどもが御前に進み出て、あなたのその御座から流れ滴る命の泉に豊かに浸し込まれますように、あなたに願い求めます。どうかこれからのすべてをあなたが導いてください。一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
この出エジプト記、英語ではエクソダスですね、脱出を意味します。どこからの脱出か、奴隷生活からの脱出であり、罪の生活からの脱出、そして神様に聞き従おうとすることなしに、世の中で、自分の力で自分のマインドでやりくりしていた生活からのエクソダス、脱出、それがこの出エジプト記に書かれてあります。そしてこのイスラエルの人々がずっと奴隷状態だった、また、もうずっと、このエジプトの中において本当に世の中的な考えに染まってしまった、そして、何か、自分によかれ、そういう、ことを中心にして考えていた生活、そこから脱出させるために主が用いられたのがこのモーセでした。モーセはこの時80歳、もう、自分の力、自分の、テレンテクだ、自分の思考、そうしたものにはもう一切頼れない、そういう状態になったのが、この80歳のモーセですけれども、そのモーセに主が現れたのは、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるという、この6節において、主が宣言されましたね。そうです、 主はアブラハムに与えられた祝福、またその約束、そしてイサク、ヤコブに与えられた祝福および約束、それをあなたに対しても、イスラエルの民であるあなたに対しても、この契約は有効だよということを、この当時モーセを通して言ったのであり、ですから主はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼ばれることを、それを躊躇なさいませんでした。そしてその神は今イエス・キリストを信じる皆さんの神であるということを、これ皆さんははっきりと、それを認識するべきです。
アーメン。
アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、アブラハムに与えられた契約、また約束、そしてそのアブラハムに待ち望まれている祝福、それを受け継ぐその約束、それは現在2020年を生きるキリスト者である皆さんにも約束されているものことです。
あのね、皆さん、私たち今までね、ちょっと錯覚していたところがあるんですね。アブラハムが祝福を受けたくて神を望んだんでしょうか。神が祝福したくてアブラハムを選んだんですよ。いいですか。私たちの神は非常に気前がいい方です。天と地を創造した時もね、私がどれだけ苦労しているのか、お前だってしかっと見た方がいいということで、何もないところから私たちにね、ずっとその苦しい様を見させて、そして私は偉いぞ、ほら見たか、そういうことしなかったんです。天と地を創造した時、天にあるべき太陽や月、星々、そしてまだ地にあるべき海や川、山や、ね、野原、ね、さまざまな産物、木々や花、そこで息して生きているこのね、すべての生き物、この創造が全部終わった時に、私たちに、これ全部あなたにあげるよ、物の摂理を知り、そしてこれを支配しなさいと私たちを祝福したんですね。私たちに創造の御業、その摂理を全部教えたんですよ。私たちと神の違いは何か。神様は創造することが、無エス・ユを創造することができる。私たちはそれはできない。神様が無からユ、この全部編み出したもの、編み出したものを神の創造してくださった本質の摂理を知り、それを支配する、治める、管理する、そのものとして私たちを選んでくださいました。だから神にあって選ばれて祝福された人には一つだけ責任があるんですね。全部出来上がりのもの、素晴らしいもの、グッドでビューティフォーね、そしてもうパーフェクトなもの、これを私たちに与えて、主が私たちに一つだけしかと言ってくださったこと、それはですね、私の創造の御業、私の御心を知り、これらのものを私があなたに任せたものをしかと管理しなさいだけなんですよ。管理ができない者たちが、ね、その祝福を守れない者が、このエデンから罪を犯し、そしてエデンの園を追い出されました。そこから神様と私たちの距離というのは、一足一足遠く遠くなりつつあって、そしてその後に神が選んだのがアブラハムです。神から遠く遠く離れていくしかない、この人間の歩みを止める方法は、人の中からご自身との関係を回復する人を選び、そして神のもとへと人間そのものの意志が こう近くに近くに近くに近づいてくることができるように、その道を開いてくださったのがアブラハムを通して主のなされた技なんですよ。アブラハムを通して主は本当に私たちと共に歩むための決意をもう本当に固くして、そのアブラハムにさまざまな条件を差し出して、そしてこれを必ず完成することがある、この力ある神として、もう本当に力ある神として、アブラハムが信じざるを得ないすごい形の神としてアブラハムの前に現れて、そしてこのアブラハムという一人の人を通して自分を信じる人を次から次へと生んでいく、そしてエジプトに生かして、一国に捨て、一人が一家になり、一家が一国になって、一国を通して全世界が神を知り、神をね、恐れ敬い、主に立ち返る、この道を開いてくださったのが主ご自身なんですよ。私たちが望んだわけではありません。今日このイエス様に会って歩む私たちがどれだけ大きな勘違いをして、ちぐはぐな歩みをして、そしてこのいらない苦労をたくさん重ねてきたか、その様を見ていきたいと思います。アーメン。
でこの主はですね、モーセを召し出します。それまでモーセ、主と話したこともなかったし、会ったこともなかった。80歳になるまで長い人生、もう見てきたことはローク、また、ね、打ち叩かれ弱さ、ね、また本当に愚かな羊を40年も荒野で飼う、ね、そういう、ね、人生を終えようとしていた80歳の時に主が現れてですね、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるって現れたんですね。何を今更私に現れてくださったんですかっていう心境のところだったでしょうけども、なんと、ね、この神様はイスラエル人のもう悩みを知り、痛みを知り、その叫びを聞いた。私は彼の痛みを知ってるから、だから、ね、あなたを使わす、ね、あなたを、ね、この今行け、ね、10節になりますね。私はあなたをパロのもとに使わそう、私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ、この状態のモーセに対して主がそんな大されたことを言って、ね、でそれで11節、モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは、ね、まあ、そう答える、ね、しかなかったんですけども、なんていう大それたこと、しかもなんていう意外中の意外、このね、もう、一見すると使い物にならなくなってしまっているかのようなモーセを、ね、しかも本当にもう心に、傷を負ってもう無口になって、ね、話すのが苦手になって、ね、口下手になったモーセ、ね、本当にビビリアのモーセになってしまった。そのモーセに対してなんで、ね、エジプトのあのパロの元に行って、ね、でそして、ね、人々、イスラエルの人々を救い出さなければならない、ね、とは一体何事でしょうか、ね、言うんですけども、
まあ自分のね、息子だったり身内ならまだわかる、自分を裏切ったものなんですよ、ね、モーセがそもそもこの荒野にね追いやられた理由というのは、ユダヤ人の虐げを助けたことによって彼は追いやられる羽目になった、ね、そんで裏切られて追いやられたという、ね、彼のヒストリーがあるわけなんですね。だからね、こう苦い思いがやっと40年かけて癒されて、もういいんだ私は、もういいんだ、ここでもうこのまんま静かに去ればいいと思っていたところ、神が現れて、なんか自分一人に対して御利益を言ってくれるのかなと思ったら、自分にとっては何の関係もないと言えるようなことを、なんかね、大事そうにお願いするわけなんですね、主が。だからね、モーセはね、 ちょっと大事そうに言われても、私の心は大事そうにそこには行きたくはありませんという思い、ただのがモーセの思いなんですね。モーセと神様のやり取り、これはもう本当にモーセの腹立たしい言葉の言いっぱなし、そして神様のね、本当に我慢して分からず屋の言葉を飲み込んであげて、そしてもう本当にこう説得する、モーセのこの思いが絶対に、はい分かりましたと言わずにはいられないような状況へと、神様がこうモーセをね、こう追い込んでいくんですね。だからね、最初からもう、はい分かりましたのところまでモーセはね、なんか追い込まれて、まだ、言ってしまったんだけど、本音ではちょっと言いたくなかった、やりたくなかったというのがモーセの本音だったということは分かりますね。私たちはですね、自分にとって直接の御利益があることにはね、目をパッチシなんですということなんだけど、自分にとって御利益がないもの、例えばの話、林パスタに言いなさい、今日3時ぴったしに、なんとかのところに行って、なんとかのところに行って、そこでなんだっけ、あれ、あの人がよく買うやつなんだっけ、一攫千金、宝くじ、そう、宝くじを買えばね、一等に当たる、その告げが私にあった。で、林パスタと私があんまりよろしくない関係がどうしますよね。行って話す、ちょっと話したくないね。行ってやる、それはもってのほかだね。その3時きっかりに私が行って買おうかな、でも神様が、彼じゃなければ当たらないと言ったので、私が行って買っても当たらないということは、わざわざ行ってあげて、そして当たらすわけにはいかない、いや、なかった夢、なかった告げにしましょう。これが人間の常なんです。パスタ大丈夫、私はお告げがあったらちゃんと言います。私神様怖いから。ね、モーセとしては自分にとって御利益ではないんですよ。自分にとっては苦い思い、そして危険があるわけなんですね。だからここだったらまだね、羊さんのお尻を見ながら平穏無事ということなんですけれど、もうエジプトに行った途端に殺人者になっていますから、もう殺されるわけなんですね。だからどっち転びにしても自分にとっていいとは思わない、そういうような条件が主から与えられたということなんですね。主は時に私たち自身にとっては全然マイナス、そして私たちには全然御利益がないようなことを私たちに要求する時がありますね。でもそれらのことは、主がしたいことを私たちに主が願っているんですよ。救いというのは愚かな人間にだけ主が預けた技と言ってますね。だから人間を救うこと、助けることも人間を通してね、まだイエス様へと導いて彼らの魂を救うことも私たちを通してなんですよ。だから出エジプトね、エクスとさせるために神ご自身が言って、あのパロとね、できないんですよ。主ご自身の救いを自分の姿に似せて作られた人を通して織りなしていく という主ご自身の計画があるゆえなんですね。だからこの本当に普通にこう生きている私たちの生活の現場においても、人を助けるのは人間なんです。神の告げをいただいて人間が助ける、神から心、優しい心が与えられて人間が助ける、気づいて助ける、人間がするんですね。そして魂の救いも人間が主に任されて、伝える言葉によって網が下ろされて救われる、これなんですね。だからエクストス、出エジプトもモーセが必要だったんですよ。アメン。
ただこの時のモーセとしてはもう本当に、ね、青天の霹靂だったんですね。なんで突然こんなことになるのって、自分はもうすぐ人生を閉じる、ねで羊を、ね、飼っておりながら、ね、そして、もうこのまま閉じようとしていたのに、ね、なんでこんな私が、ねというふうに思うんですけども、でそれで主が、ね言われるんです。12節、神は仰せられた、私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である、私があなたを使わすのだ、あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。アメン。主が共にいる、これがあなたのための印だとモーセに仰せられました。主はどういうお方か、無から有を創造されたお方、そして混沌から秩序を創造された方、闇の中から光を創造されたあの主です。そしてその主がアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主です。その主があなたと共にいる、これが私の印だと主は仰せられました。ですからいかにモーセのようなもう口下手になって年を取って羊の後ばっかり追いかけることに慣れきったモーセがエジプトからイスラエルの民を連れ出す、このもう誰にもできないような不可能に思えるようなその役割を与えられたその根拠は、それは私があなたと共にいるということです。皆さん、主が共にいるんだったらどんな強面の相手であったても、どんな、難攻不落のような相手であっても勝てる自信ありますね。
アメン。
あの天地を創造された主、無から有を創造された主、この、アブラハムに対して、全くも本当にアブラハム、自分は神様を知らなかった、あのアブラハムに一方的に現れて一方的に祝福を与えて、ただ神の言葉に従っただけなんです。ただ神の言葉に従っただけであんなに偉大な偉業を成し遂げたアブラハム、イサク、ヤコブ、その主があなたと共にいる、これが皆さんにとっての印であり、皆さんがこの時代の、アブラハムにもなり、モーセにもなり、ダビデにもなる、その根拠、それはこの主があなたと共にいる、これが皆さんにとっての印になるんです。主が共にいる、これが最も大事なことなんですね。でそれで13節、モーセは神に申し上げた、今私はイスラエル人のところに行きます、私が彼らにあなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう、私は何と答えたらよいのでしょう。神はモーセに仰せられた、私はあるというものである。また仰せられた、あなたはイスラエル人にこう告げなければならない、私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。アメン。モーセはですね、あなたが、私を使わされた、ということを、彼らに伝えたならば、彼らは私に聞くでしょう、その名前は何か、その主と呼ばれるものの名は一体何なのか、それは、私はある、というふうに神様は自己紹介されました。FA、アシェル FA、これは、ありてあるもの、また、この、私はある、これですね、FA が その、まあ、ハヤーの、ハヤーというのはヘブライ語の B 動詞の、存在を表す B 動詞なんですけども、ね、その、ハヤーの B 動詞の、まあ、一人称単数の、未完了形なんですね。一人称単数未完了形ということは、ね、神は一人で独善として、ね、自立して存在しておられるお方、そしてその存在は未完了形、ね、ですからそれは未だにずっと存在し続けるということ、すなわち過去現在未来、ずっとどの時点においても、過去のあの時点でも現在でも、また未来これから永劫でもずっと存在し続けるという意味の、意味がこの、ね、まあ、一人称単数未完了形なんですね。ですからこの私はあるというその存在、神様のあるというその存在、それはあの、ね、天地創造の以前から神はあるであられ、そして光を創造された時も、ね、混沌から秩序に変換変えた時の、ね、日もそうです。皆さん今日、ね、テフィリンで創世記一章二節宣言しましたね、あの、ね、混沌、じゃあウォーバー子として、ね、そして闇が、ね、水の上を覆っている、ね、そして神の霊がその上を動いている、ね、その時のある存在と今2020年今この瞬間の神のある、それはずっと存続し続けて変わらず、そしてそれは未来永劫をずっと変わらないそのあるなんです。そのあるなるお方が共にいる、これがモーセを導いた印であり、そして皆さんを今この時代導く印にもなるんです。私がある、これがあなたにとっての印であると、ね、12節で神様宣言されました。ですから今皆さんこの時代、主のために何か、ね、したいでしょうか。この時代、ね、あの子供たちを本当に将来と希望を与える未来を用意したいでしょうか、ね、このあるであられる方が共にいるということ、これが皆さんの印であるべきです。皆さんの自力、あるいは今この2020年トレンドと言われている、ね、なんかビジネススタイルとか常識とか、ね、あるいはテレンテクだ、ね、そうした諸々によって皆さんの将来があるというわけではありません。今その2020年のトレンドと言われている、ね、ちょっと今私は、ね、英語を勉強して、そして、ちょっとスキル身につけて、でそれでビジネスに、ね、あのちょっと会社で、普通の人よりいいお給料をもらって、でちょっと30年ローンを組んでマンションを買って、そうしたこの時代のトレンドといいますか、それに従って生きる皆さん、将来、ね、あるというなんかそういう展望を持てますかね。30年後の自分をあるというなんか展望、ね、それもちょっと難しいですね。非常にあやふやです。自分のテレンテクだ、自分の力、それによって将来設計、非常にそれは不安定です。
人が計画しますよね、勤しんでね、ですけれどその計画のね、そのもろもろを実体化してくださるその経営権、それは神にあるんですよ。人が計画をしていって計画通りにその通り行くのは神様がその通り行けるようにと、人物ことを私たちの人生あるところに全部待ち伏せさせてくださっているんです。それで私たちがその計画はうまくいったということなんですけれど、どんなに立派に計画を立てたとしても、その神様が要素要素にね、本当に私たちの計画に必要な人物ことを送ってくださらないことには、計画だけがぼっちゃんなんですね。だから立派な計画を立てて失敗した人、何度も失敗した人は世に希望を持てなくなっちゃうんですよ。あのね、適当に生きる人は自殺はしない。適当に生きてその値が来ちゃった、しょうがないや、しょうがないやって言ってますよね。ね、岩崎さんいつも言ってるよね、もう俺やっちゃったんだからしょうがない、ね、だからこういう人は安全牌なの、ね、あのね、倒れることはでも自分から死にはしない、ちゃんと電話する 早く連れに来いって。ということなんですけど、人はね、本当に練って練って練って人間関係構築していこうとする。練って練って練って自分の人生を設計していく。だからもう本当に完璧なまでにしっかりと計算して計画をしたんだけど、何一つうまくいかないということになっちゃうと、もう俺ダメだということになって、この地上において、この世において自分の行き場というのはないことを感じるんですね。それで世の中は私に全部背を向いている。そして私は敵とみなされている。何してもうまくいかない、何してもうまくいかないって言ってるんですね。それだけもう年頃にこの計画を立てていたから、失望が大きいんですよ。だから私たちはどうするべきかって、イエス様に会ってまずビジョンをいただく。モーセにビジョンがないんですよ。イスラエルの民をね、本当に嘆き悲しみ苦しみ苦役から救い出したいというビジョンないですよ。ゼロ。ビジョンゼロ。なのに主がモーセにビジョンを押し付ける、押し付ける。だからまず人間がね、全てのことに成功したいと思うならば、まずね、ありきはビジョン、イエス様にあって与えられたビジョンなんですね。だからそのね、必ず成功するこの世界的なビジョン、これをね、モーセに押し付けに、あの山でモーセを誘い込んで、火の中で誘い込んで、そしてモーセに押し付けてくださって、モーセを最もこの聖書の物語の中で素晴らしい人物として残し、そしてイスラエルという歴とした神の民を今も残す、そのようなことをしてくださったのが主なんですよ。今日分かったよね。ビジョンは押し付けてくる。今私たちが計画していることがまさにそうなんですよ。私あれ大嫌いだよ、ね、なのに押し付けて、モーセと似てるじゃない、私絶対あれ嫌だ、ああいうの嫌いです。なのに押し付けられて、今それが開花していく。来週から動きます。本当にね、主は素晴らしいと思います。主の計画のためには押し付けられて、もう嫌ですって言ってる私に一番もう嫌なことをこう押し付けて、そしてそれをじっと見て悟して、そして悟したことを言えばできる、バーってね。主がね、本当に素晴らしい方ということよくわかります。
モーセがですね、40歳までの頃は彼自身の計画、彼自身のビジョンがあったことでしょう。自分は、ね、ヘブライ人だ、けれども、ね、エジプトにおいてヘブライ人が奴隷にこき使われている、彼らを解放するんだということで、ね、いろいろ、ね、算段を組み立てたでしょうね。まず手始めは、ね、このユダヤ人たちの前でエジプト人を血祭りに挙げて自分に人気をかっさらうようにして、でそれでみんながおーモーセモーセって、ね、でそれで、ね、何か、大きなことをしていかそうって、ね、思ったかもしれませんけど、もう初っ端くじかれたんですね。この、ね、帰って、モーセがそのことをしたゆえに、ね、逃げることになってしまって、でそれでもう自分の計画ダメだって、ね、自分の将来設計はダメだって、ね、羊飼いの仕事が、ね、細々と与えられて、ね、でそれで なんか、ね、奥さんも与えられて、子供も与えられて、もうこのまま、この、細々とした幸せの中で、ね、生きていくんだ。で、それで80歳になった時に、もう一方的に神様の側から押し付けられたんです。ミッションが。私たちも、ですから、自分で考え出した、あれこれ、計画、それは非常に将来不安定になります。けれども、決して不安定にならないお方、それがこの、私はあるという、アシェル、FA、アシェル FA、この私はあるの過去、現在、未来、ずっとあるであられるお方、このお方により頼むということ、それが皆さんの人生の、決して揺るがないコツなんです。皆さんの人生で、自分の計画、将来設計、不安を覚えます。当然です。なぜなら皆さんが、完全ではないから。唯一完全なるお方はこの、私はあるであられるお方、そして皆さんが行くことのできる印、その印は、私はあなたと共にいる、
アーメン、
これがあなたのための印である、
アーメン、
アーメン。皆さんは、印、目に見える印、証拠としての印が欲しいとするならば、その印とは私があるなるお方がアなたと共にいるということ。主はあなたと共にいますか？
アメン。
アメン。共にいますね。イエス様を信じている皆さんは、主が共におられる、これを信じているはずです。それが皆さんの根拠、皆さんの将来を歩む上での根拠になっていくんです。皆さんの将来、それはただ単なる、羊飼いで、終わるものではありません。人に雇われて、羊飼いをして、終わるものではなく、むしろ、神の国のために大いに役に立つこと、それを主がご計画しておられるはずです。
アーメン。
神の国の、働き、そのために、使わされる。私たちは本当にそれを、主のビジョンは何ですか、主が私の人生にご計画しておられることは何ですか、私が今存在しているこの存在、あなたの目的、それは一体何ですか、そのことを本当に求めて知る必要があります。主はこのモーセに一方的に、現れました。そして、この、15節見ますと、15節、神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え、これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である。アメン。世々にわたって私の呼び名であるということは、この2020年現在においても、主はアブラハムの神、イサクのヤコブの神、
主です。私の神。
アメン。私の神でもあります。
アメン、アメン。
皆さんの神でもあります。
アメン。
これが世々にわたる、この、FA、アシェル FA、私は存在する、私はあるというお方の、永遠なるアイデンティティ、呼び名です。この詩があなたと共にある、これが皆さんにとっての印です。そして、この、印に従ってモーセ行けばいいんですけども、もう本当に、何しろ無理もない、80年もずっと羊飼い、のおじいちゃんになってしまって、もう口ぶて、口下手になってしまったわけですから、にわかに、無理です無理ですって、そういうふうに言うんですね。でそれで彼が、使わされることを、もうしぶしぶしますって言うんですけども、ただ、言って言葉を伝えるだけでは相手は、聞かないんですね。もうまさに今の日本、まさにそうです。クリスチャン、本当に、知識の言葉で、あるいは哲学的な言葉で、あるいは、そういう知識的な興味を引く言葉で伝道したり、あるいは説教したりしてきたかもしれませんけども、もう全然もう固くなで信じないですね。印が必要なんです。主はこのモーセに印を行えという、その印ネタも主はこのモーセに提供してくださいました。この4章を見ますと、4章、1節から。モーセが答えて申し上げた。ですが彼らは私を信ぜず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。 もう言葉を言っただけでは、ね、信じないでしょう。また本当に自分は、ね、自信がない、ね、自信のなさがもうずっと、ね、現れてるんですけども、で2節、主は彼に仰せられた、あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた、杖です。すると仰せられた、それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はまたモーセに仰せられた、手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。
うん、
アーメン。
アーメン。
また出ました、アブラハムの神、イサクのヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるため。さあ今の皆さんは、ね、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、このお方は皆さんの神ですか？
アーメン。
アーメン。ね、信じるために、ね、やはりこういった印が必要です。しかし本当に不思議な印ですね。蛇ですね。蛇、ね、というと悪魔サタンを思い浮かべますね。なんでこの神様が、ね、この杖を、ね、モーセが握りしめていた、ずっと羊飼いの道具として使ってきた杖を、ね、地に投げよう、召して投げたら蛇に なるんでしょうね。この蛇、要するに、ね、この蛇は、ね、まあ、悪魔サタンの象徴でしょうけれども、神である主はこの悪魔サタンよりはるか上におわすお方、そして蛇さえも、ね、支配することのおできになるお方だということを、ね、それを、言って聞かせるためです。この、
ね、この蛇について私たちが正しく知るべきことがあります。どういうことかって言ったらね、見てから離れたものは私たちを惑わした蛇の性質、姿、形になっていくんですよ。手放されたもの、手放されたものはそうなってしまうということなんですけれど、それを再び持つとそれが杖になったということなんですね。羊飼いにとってこの杖というのはとっても必要なものなんです。なかったら心細い、細い。どういうことかって言ったらね、羊をよそにこうね、草をはみはみして、そしてもうどんどんどんどん離れていくものがあった時に、この羊飼いは杖を持って叩くわけなんですね。叩くだけで主人の叩く杖の元を分かるから戻るということもできる。まだこの杖を持ってね、羊をこう囲いの中にこうやって優しくね入れる。で杖のところのこの傘のこのあの手の持つこう曲がってるみたいなところで羊をね引っ掛けて戻すこともできる。まだ悪い獣が来た時にそれをまたね武器として獣を追いやることもできるということなんですね。でも本当に手元に行った時に、手元に行った時に自分のいいように使われたものね、必要に応じて使われたものなんですよ。ものなんだけど、手から離れたらね、もう蛇の道具になっちゃう、サタンの道具になっちゃうね、マムシの末、マムシの末として姿形が変わって人に害を与えてしまうということになる。でも握って戻すならば、まだこの手の中に置いて役に立つもの、羊を檻に入れるものね、首にかけて、首を引っ掛けて、そして檻に入れるもの、悪いものが現れた時に追い払う武器ね、コンコンと叩いて、ここだよここだよって、その 声を出すその役割、それが全部できちゃうんですね。キリストにあって生まれ変わった人の姿なんです。イエス様にあって生まれ変わった人、前は本当につかがってどうしようもなかったね、噛みついてどうしようもなかった、口も悪かった、手も悪かった、足も悪かった、そういう悪かった人がイエス・キリストにあって囚われるとどうなるかっつったらね、役に立つものに変えられるということなんですね。いいですか皆さん、教会の中よく見てください。あのね、目に余るようなことをしているそのような人だけど、しっかり御言葉によって私たちが捉えてね、捉えてみると、目に余ることばっかりしてた人がまだ役に立つことも穏やかにするんですよ。だからこの私たち自身が本当にこの手の中に与えてくださったこの杖の使い方、これをね、本当心得ていなければならないということなんですね。モーセにとってこの杖、もう40年間荒野において自分と一体化されたものなんですよ。だから主はあなたがね、本当に握っていったものでしょって、かわいそうだと思ったでしょって、助けたかったでしょって、今あなたを話してる。でも再びエジプトに行って握れば、彼らはあなたの手の中にあるこの杖のようにね、役に立つものに変わるということを、もう無言のうちに主のメッセージがそこにあるわけなんですね。
この杖、ね、これを、ね、地に投げると蛇になって、でそして、ね、そのモーセ、あまりにもこの蛇が激しくてですね、それモーセはそこからもう身を飛びのくしかなかったぐらい、ね、激しい蛇だったんですね。でそれで、ね、主が仰せられます。手を伸ばしてその尾をつかめ、ね、尻尾をつかみなさい、ね、言うんです。そして、ね、尻尾をつかんだら、ね、それは再び手の中で、ね、杖に戻りました、ね、本当に私たち、それまで使い慣らしていた羊飼いとしての杖、ね、それを、ね、地に投げてしまうと、ね、それもう蛇になって、もうどうしようも手がつけられなくなるんですね。本当に今まで、ね、しっかりと、ね、御言葉によって養っていた子供が、ね、それを、ね、御言葉ではなく、なんか、ね、もう放任主義で、ね、もう子供の権威を、ね、守りましょうとか言って、ね、なんか縛ることをやめたりしたら、もう本当に手がつけられない蛇にすぐに変わってしまうんですね。けれども、ね、再びそれを、ね、握ったらば、ね、それが再び、ね、羊からの道具に、非常に有用な役に立つ道具になる。でこれ、ね、エジプトの中においても、ね、そうです。エジプト、ね、本当に蛇が支配しているかのような、ね、そういう国ですね、けれども、モーセ、本当にその、エジプトに中においてもう杖を、ね、その手放して蛇に変えても、けれどもその杖に変えた蛇、エジプトの呪術師も同じことをしました、ね、エジプトの呪法師たちもそれを同じことをするんです。しかしモーセの蛇がそれらを飲み込みましたね。ですからいかに、ね、相手がなんか呪文とかなんかテレンテクだとか用いてきたとしても、しかし、ね、主が死なさいと言って放ったもの、それがたとえ蛇であったとしても、その蛇が相手の蛇を飲み込む、ね、そういう力を持っているんです。だから、ね、この、印、本当に主は悪の、ね、サタンもまた蛇さえも支配しておられる主であるということを非常に、ね、知らしめる。そしてこれの、その技があなたの手の中にありますよ。あなたもその手を使って、そしてこの蛇、曲がりこねる蛇、ね、この激しい蛇、ね、それを掴むならば、そのあなたの手の中で再び羊飼いの杖、ね、羊を導くための有用な道具になりますよ、ね、ということを、ね、示す、まあ、非常に有効な印であるわけです。で、さらにね、6節以降を見ますと、 6節から、主はなおまた彼に仰せられた、手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた。そして出したら、なんと彼の手は雷に侵されて雪のようであった。また主は仰せられた、あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた。そして懐から出した、なんとそれは再び彼の肉のようになっていた。たとえ彼らがあなたを信じず、また初めの印の声に聞き従わなくても、後の印の声は信じるであろう。アメン。これ、ね、一体何を表しているか、この雷、これは、ね、汚れた病と言われております。でこの、ね、雷、まず最初に主がですね、あなたの手を懐に入れなさい、ね、普通の手でそれこれを懐に入れて、そして再び出したら、ね、なんと雷に侵されておりました。今までこの手、ね、綺麗だったのに、ね、懐に入れたら、ね、じゃあ私の懐もっと汚れたところなのかなって、ね、まあ、見たかどうか分かりませんけれども、ね、とにかくモーセの心の内が、人の内が、それは本当に汚れたものです、ね。本当に私たち自身が、ね、たとえこの手でもそれまでテレンテクラで何かやってきていたとしても、それを本当に自分の懐に、ね、手を置いてみてみれば、それは汚い、ね、汚れている、ね、しかももう本当に、どんどん崩れていく病です。こんな、ね、病になってしまっている、ね、ということを、ね、気づかされました。けれども再び主の御声の通りに、ね、再び懐に手を入れて、そして見れば元に、ね、元の状態の、ね、綺麗な状態に戻っている、ね、これ、本当に主はですね、ですからその人のうちの汚れ、ね、モーセの、いやモーセだけでなく皆さん一人一人も本当に、ね、心の内に手を置いてみれば、本当に汚れに満ちているかもしれません、ね、けれども主はその汚れをも、ね、清めることができるお方であり、そして清められた皆さんであるならば、その、ね、雷病のような汚れた人が皆さんに、ね、タッチしたら、その人さえも、ね、清くなるような、そういうパワーも、ね、主は皆さんにお授けになることができる、ね、そのようなお方だということを、ね、これ私たちは知るべきです。主は蛇さえも支配されるお方、皆さんの手を用いて蛇をもつかみ、ね、また毒を飲んでも決して害を受けず、ね、また病人に手を置けば病人は癒される、ね、これが、ね、本当に信じる者に与えられた印だ、マルコの福音書の最後の章に書いてありますね。ですから私たちはこのアブラハム、イサク、ヤコブの神、主、そしてありてあらゆるお方、このお方にあって使わされ、このお方にあって、ね、行くとき、皆さんの 手を用いて主は働かれることができるんです。この時代の中においても、ね、皆さんを本当に有用な働き手にすることがおできになります。私があなたと共にいる、これがあなたのための印である。ですから本当にこの主が共にいるということ、これが皆さんにとっての最も重要な印です。この後ですね、モーセは実際にエジプトで、ね、銃の災いを、ね、成して、そしてエジプトを脱出して、そして、ね、まあ、荒野において、モーセが、ね、40日40夜、ね、主の山ホレブで実戒をいただくんですね。ところが、ね、降りてきてみれば、ね、この人々はもうそれぞれ好き勝手なことをして、金の格子を作って、でそれで踊ったり、ね、戯れたり、ね、飲み食いしたりしておりました。でそれで、ね、主は怒って、ね、でそれで、ね、私はこの者どもを滅ぼせ、そしてモーセあなたを大いなる者にしよう、ね、そういうふうに言うんですけども、モーセは神様に取りなすんですね。主よ、ね、どうか、ね、今一度あなたの憐れみを示してください。もしここで、ね、このイスラエルの民が死んでしまったら、ね、主よ、あなたはこのイスラエルの民をエジプトからわざわざ引き出したのは彼らを殺すため、ね、これあなたの栄光になりませんよ、ね、取りなしますね。けれども神様は、ね、そこにおいて、私はもう、ね、彼らと一緒に登っていくならば、ね、彼らをいつ滅ぼしてしまうかわからないから、彼らと一緒に行かないって、ね、神様は言うんですけども、しかしモーセはですね、食い下がるんです。 主よ、あなたが共に行かないのであるならば、ね、どうかこの私を、ね、命の書から消してくださいとか、ね、本当にすごい取りなすんです、モーセ。で、それでようやくこぎつけるんです。カエサーの口から、ね、私はあなたと共に登るというふうに、ね、こぎつけました。モーセにとって本当に、ね、深刻なこと、それは主が共に行くか行かないか、ね、これがとても深刻な問題だったんです。カエサーはですね、あの金の格子の事件の時、ね、モーセに取りなされて、ね、確かに私は、ね、あなた方をあの約束の地に登ろう、ね、しかしあなたと一緒には行かないと、ね、言った、時、ね、モーセは本当にこれは大変だって思いました、ね、主が共に行かないけれども約束の地に入れる、ね、これ普通の人が聞けば、ね、それはそれでいいんじゃないかなと思うかもしれませんけれども、主が共に行かないで、ただ単に、そのいい土地が与えられる、金銀が与えられる、主が共に いてもいなくてもいいんじゃないって思う人は、これは深刻な、不信に陥っております。主が共に行ってくださること、主が共におられること、これこそが、何よりも大事なんです。ですから、皆さん、今この時代、主が共にいる、この印、これを、皆さん一番大事にするべきです。その主はどなたか、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神です。そして皆さんの主です。そしてそのお方は過去現在未来常しえにありてあられるお方、その神が皆さんと共にある、これが皆さんができる印です。皆さんはこの主にあってできるんです。皆さんの将来はこの決して捨てられないお方によってあるんです。皆さんはどうかこのありてあられるお方、このお方が共におられること、これを望み見ましょう。皆さんが、ね、この主を抜きにして語るならば、途端にしどろもどろになってしまい、世に、ね、こびるものになってしまいます。モーセはこの主が共におられるということを、ね、最初のこのパロとのコンタクトにおいて、それを、ね、忘れて主の言葉をそのまま伝えないで、でそれで、ね、しどろもどろになってパロの方をもっと突き上がらせてしまいました。皆さんは主が共におられる、このことをいつでも皆さんしっかりと握りしめて、もうどんな、ね、面接にあろうとも、どんなテストを受けようとも、どんな商談にあろうとも、皆さんは本当にこの共におられる主、このお方にが共にいるということ、これを思いつつ、そしてこの地上によって本当に神の民をむしろ悪から、また罪から解放し、奴隷状態から解放する、そのことに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前をって祝福いたします。アメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、しばしそれぞれの祈りをしたいと思います。それでは主の御名を呼び求めましょう。
せーの、主よ、主よ、主よ、
恐れるな、私があなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見、恥ずかしめを受け、あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。あなたと言い争いをする者を探しても、あなたは見つけることはできず、 あなたと戦う者たちは全くなくなってしまう。あなたの神、主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の御告げ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。アメン。主よ、このイザヤ41章において、あなたが本当に恐れるなと、私があなたと共にいると、これほどまでにも言ってくださっておられることを感謝いたします。この主はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そして私たちの神です。私たちにも主よ、あの時代と同じように過去現在未来ともどもあなたが共におられ、そしてアブラハムに与えられている祝福と約束、またその守りと、また敵に対するあなたのその勝利、それを私たちにも与えておられることを覚えます。ただし私たちがこのお方に会って歩み、このお方に言われた通りに行っているならばの話になります。主よ、本当に私たちはあなたの御言葉から離れることはないように、世のパロのようなこわもてに脅されることはないように、試み出されることはないように、主の御言葉でない言葉を語ることはないように、主よ、どうかあなたが私たちを立たせてくださるように、どうかよろしくお願いいたします。そうしてあなたの御言葉に固く立って、この時代を本当に変革するもの、またあなたの印を届け、そして信じない者が信じるようになり、また固くなな心の者が柔らかな心へと主を救い変えられますように、主よ、どうかそのために私たちを用いてください。今晩あなたが御言葉を私たちにこのように示してくださり、またあなたの道に歩ませてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
233番を賛美して祈り会に入りたいと思います。